説教より大きな命へ、宍戸元を牧師。
今日の説教の結論は、今日読みましたルカ福音書24章の中に、イエスは生きておられると天使が語ったと、そういう言葉であります。イエスは生きておられるということは一体どういうことなんだろうか。ただいま歌いましたこの賛美歌146番の中の2節にこういう言葉がありましたね。命の君こそ終わりのあだなる、死に勝ちたまえ、勝ちましけれ、ハレルヤ。イエス・キリストは人間の最後の敵である死を打ち破られた、死に勝利した。私たちの人生の一番最後にある問題は死の問題でありますね。聖書はこの死に対してキリストはよみがえられて命の道を私たちに示してくださった、そういうのであります。死を滅ぼされた、このことが今日の結論でありますね。イエス様が生きておられますときに、この地上でですね、この死人になった人をよみがえらせたという記事が、まあ、数箇所出てるんですけど、その代表的なのがですね、このラザロの復活というものであります、ね。まあ、ナインのしもべっていうの息子もあったんですけども、まあ、その中のこの代表的なものはこのラザロの復活ですね。これどういうことであったかと思い起こしていただきたいと思うんですが、これはヨハネ福音書の中に書いてあるんですけれども、11章に書いてあるんですけれども、イエス様の知り合いっていうんですか、親しくしていたマルタとマリアの兄弟にラザロという男がいたんですね、青年がいたんですね。ところがこのラザロという青年がその病気だということが分かったんですね。でそのことをイエス様が聞いたわけです。しかしイエス様はまだこの彼らは住んでたところはベタニアというんですかね、エルサレムの近くだったんですけど、このエルサレムのまた郊外の方にまだイエス様はいたんですよね。でそしてそこで聞いたんですけど、ラザロが具合が悪いということ、イエス様なるべく早く来てくださいということがこの伝えられたわけです。しかし聖書はこう書いてるんですね。イエス様はなお2日間その同じところに滞在しておられた。でその後でユダヤに行こう、このラザロのところに行こうとイエス様が言った。私の友ラザロが眠っている。私の友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行く。ですから弟子たちは誤解したんですね。眠っていると思っていた、起こしに行くっていうわけですから。しかしその時イエス様ははっきりと言われた。死を眠っているのであれば助かるでしょうと弟子たちは言った。聖書はこう書いてある。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。イエスははっきりと言われた。ラザロは死んだのだ。あなた方が私を信じるようになるためである。私がその場に居合わせなかったことはあなた方にとってよかった。それからイエス様はラザロの墓に向かって行ったんですね。そして家に来てみるとですね、マルタ、マリア、こう言ってるんですよ。イエス様、あなたがもっと早く来てくれれば、 ラザロは助かったじゃないですか。あなたが来るのが遅いので、ラザロはもう死んで墓に葬られましたって言うんですよ。しかしイエス様は言われた。もし信じるなら、もし信じるなら、神の栄光を見られると言っておいたではないか。そう言ってイエス様はラザロに墓に入っていこうとする。いやもうイエス様はそんなことしても無駄です、もう臭くなっていますと言った。しかし私を信じるなら神の栄光を見ることになるということを、そしてイエス・キリストを信じるということのためということであった。そしてイエス様は、涙を流されたという言葉もありますよね。そして墓に入っていかれた。そしてラザレを出てきなさいと言われて、彼は葬られた時の状態、白い布に巻かれたまま出てきたということがヨハネ福音書に書いてあるんですね。それはイエス様がこの世でどういう力を持っておられるのかを示す技であったと思います。しかし主イエスキリストご自身のよみがえりはこのラザロの復活とは一体どういうふうに違うのか、ここについて上村正久先生の説教の一部分にはこう書いてありましたね。ラザロの墓より出てきたるや、再び自然界の人となりる。ラザロがよみがえらされたという事実、そして死からよみがえらされた、そしてまたラザロはですね、今まで通りに死からよみがえらされて普通の方々と一緒に生活できた。しかしついにはイエス様は、ラザロは死んでしまうということがあるわけですよね。死んでしまったわけです。これに対してキリストはよみがえりて超自然界に入り新たなる活動期に進まれたり、ラザロの友は彼と日常平凡の生活を共にしたるのみ、しかれども復活せるキリストの状態はその生前と大いに異なりたり、彼は己の活動の真的なるを明らかに認めることを得しめたり、その生前における人間の制限は撤回せられたり、その至るや神的なり、そのするも神的なり、キリストは元のままに復活したるにあらず、より高く、より大いなる、より深き、より新たなる様に復活せられしなり。イエス様がよみがえったということは、ただ死人がよみがえって元の状態になったということとはまるっきり違うことなんだということですよ。どういうことか。イエス様はよみがえられて元のままに復活、人間の元のままの人間になったんじゃないと。そうじゃなくて、この人間の経験しえないより高く、より大いなる、より深き新たなる様、これが実は死から死を打ち滅ぼされたよみがえりのキリストの姿。したがってこのよみがえりのキリストはですね、地上にありし日の姿とは違って、それはこの肉を持った姿ではなくて霊的な姿であり、また弟子たちを通して、しかしイエス様はなお生きておられるということを証ししている。マタイ福音書の一番最後によみがえられたキリストが、このまさに復活されたキリストがこう語ってますよね。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、 あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。教会が洗礼を授け、聖餐式を守っている。これは単にキリストのことを思い出すっていうんじゃないんですよ。キリストご自身が今も働いておられるということを示す。世の終わりまで私はあなた方と共にいる。まさにキリストは生きておられるんだ。見えない形で、肉の姿ではないけれども霊的な姿でなお生きておられるんだ。そして実は宣教の伝道の技をなし続けておられるんだ。そのことを聖書は語ってるんですね。従いましてこのことは普通の感覚で分かることはできないと思います。イエスはよみがえられ今も生きておられる。しかしこの信仰によって我々の教会は立ってるんだということですよ。単なる人間の集まりじゃないんです。我々の教会っていうのはこの生けるキリストがこの教会を建ててくださっておられる。あるいはこの教会の頭はイエス・キリストであるということを信じる群れ、それが私たちの教会であり、ここに私たちの望みとまた人類の希望があるということであります。今日のルカ福音書24章にはイエス様が墓に葬られて、その後婦人たちが墓に戻ってたところが墓が空であった。そして天使が言われた。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。復活なさったのだ。まだガリラにおられた頃、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっている。そう定められていると言われたではないか。と告げた。婦人たちはそのことを11人の弟子たちに話した。誰も信じてくれなかった。弟子たちは嘘、虚言のようにそのことを思い、婦人たちを信じなかった。それはイエスを失った弟子たちの失望と落胆の深さを語っている。まさに人間が失望、落胆、それはこの最後の人間を支配しているこの最後の死についての解決を持たなければ、我々は失望と落胆、あるいはそんなことはへっちゃらだというようなことを言う人がいるかもしれません。しかしへっちゃらではありません。それは本当に人間の姿だと思うんです。そのままであるならば、それは失望と落胆以外のものではありません。しかし聖書はこれに対して明確なる答えを、イエスは死を打ち破られたそういうお方なんだということを告げている。ここにクレオパともう一人の人がエルサレムからの脱出を図っていたということが書いてあります。そして彼らの道々の話題はこのイエス・キリストの死とに関する出来事であった。しかしイエス、彼らは主イエスの天使が先ほど示した十字架につけ、罪人の手に渡され十字架につけられ、そこまでは分かるんですよ。弟子たちも分かってたんです。それは事実だったからです。歴史的な事実だからです。しかしまだガリラにおられたこの三日目に復活することになっていると、そう言われたではないか。それは人間の歴史を超えた存在で、出来事であるから、そこにまだ立ち入ることができなかった。これが弟子たちの姿であります。彼らは主イエスの言葉を思い出していなかった。そのために悲嘆に暮れて歩むほかなかった。この姿は我々の人生そのものではないかと思います。 もし我々が聖書を通してこのイエス・キリストはよみがえられたんだ、死を打ち破った方なんだということのメッセージを聞くまでは、やっぱり我々もですね、同じように落胆し失望し、そういう人生を歩む以外にない。ところが15節の、今日の15節を見ていただきます。イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。ところが二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったと書いてます。これは普通の人間ではないからですよ。人生に悲しみと惨めさが存在する。人生に死の谷の現実がある。確かにそうだ。誰も予期しえない、またそんなこと願わない死の現実が迫ってくる。しかしこれは人生の半分の真理である。聖書は、聖書を通してもう一つの真理があるんだということを語っている。もう一つの真実、それが聖書が告げる真理であります。真実であります。人間の死の限界を超えられた主イエスキリストの存在、人にはできなかったんですよ。これはあのラザロもイエス様のそういう力に出会ったんだけれども、あの時はまだイエス、ラザロもですね、ついにはまた死んだんじゃないですか。人間がこの死の克服は誰もできなかったということですよね。しかしここに天使は、イエスは生きておられる、人間の命を超えたより大きな命の存在者とされた、よみがえられたイエス・キリスト、この方が生きておられる、歴史を貫いて世の終わりまで私はあなた方と共にいると言われたこのキリスト、この方を肉眼で捉えることはできないので、普通の感覚でですね、捉えることはできないんですよ。ただ信仰によってのみこのことができる。イエス様はどういう方であるのか、先ほどラザロの復活のところにもあったように、私を信じるなら神の栄光を見るであろうと、仰ぎ見るであろうと言われた、そのキリストの道から、イエス様はどういう方であるのか、単なる人間ではないということ、神から使わされた神の一人子、まさにそれが聖書が告げるイエス・キリストの存在。ヨハネ福音書にはこのニコデモとの話のことも出てますよね。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないとイエス様が言った。ニコデモは言った、どうしてそんなことがありえましょうか。イエス様は言われた、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。ニコデモは新しく生まれる洗礼の恵みをまだ分かんなかった。洗礼っていうのはこの世において行われることでありますけれども、それは新しく生まれるということは肉から生まれるんじゃない、上から神を信じることによって霊によって生まれることなんだということですよ。肉のままでは神を信じることができない、キリストを信じることができないのであります。だからここにいらっしゃるたくさんの多くの方々、キリストを信じると思うんです。それは全てですね、人間の知識とか人間の経験とか人間の願いとかじゃないんですよ。そういうものをはるかに超えた人間のものではなくて、上からあるいは霊から生まれるという言葉でしか表現できないような、 それによってだけ我々はキリストを信じるもとになったんですよ。本当にこれは不思議なというか、人間の力を超えてますよね。しかしそういう力が私たち一人一人に与えられて、私たちはキリストを信じることができるようになったんだ。聖霊によらなければ誰もイエスをキリストと告白することはできないとあるじゃないですか。ですから皆さん一人一人は聖霊を受けてるっていうことですよ。だからキリストを信じることができるんですよ。聖霊を受けなければキリストを信じることはできないんです。そのことがニコデモがとの対話の中で言われた。新しくしかし生まれる道がここに備えられているということです。罪の許しという道がここにキリストは開いてくださった。人間の思いだけで言うならば、人間の罪だけがどんどんどんどん増えていく。あれもダメだった、これもダメだった、自分はどうしていいかわからない。しかしここに罪の許しがある。あなたも新しく生まれることができる。霊によって、キリストによって、神によって、そういう道がある。この人生のもう一つの真実を聖書は語っている。ですからここにペトロの手紙1章の8節ですか。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからですと書いた。この時もすでにですね、イエス様に生前出会った人たちっていうのは、十二弟子はそうでしたよね。しかしその以降はどうだったんですか。よみがえられたキリストに出会ったということであり、キリストを見たことがないのに愛し、見なくても信じており、言葉では言い尽くせない喜びに満ち溢れている。これが信仰の恵みですよね。ここにいらっしゃる方はみんなそういう信仰の恵みに預かっているんだということであります。イエス・キリストはこのご自身についてですね、このその後ですね、聖書はイエス・キリストについて証しをしていく。それはあなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。主ご自身がエマオ途上の弟子たちに聖書全体にわたりご自分について書いていることを説明されたと27節に書いています。旧新約聖書の全体はイエス・キリストによる永遠の命を与える、そういうことを明らかにしている。十字架の苦しみはそれで終結するのではなく、四日目によみがえり私たちに人間の死を滅ぼし永遠の命を与えることを語っている。まさにここで毎週聖書が読まれている、また語られる。それはイエス・キリストご自身が聖書を通して語っておられることの延長というか継続、そういうことであります。それは悲嘆に暮れた心を燃え立たせる、そういう出来事です。そういう出来事が人生にあるんだと。ここにあなた方の失望した冷えてしまった心を燃え立たせてくださる恵みがあるということを語っている、賛美歌39番にですね、日暮れて夜もは暗く、我が魂はいと寂しい、夜べなき身の頼る主よ共に宿りませ。夜もは暗く、我が魂はいと寂しい、夜べない私、しかし主よ 共に宿ってください。まさに主が御言葉を解き明かしてくださるとき、この39番の2節は、死の針いずこにある、死の近くましまさば、我勝ちてあまりあらんと賛美歌は続いてますよね。ここに大事なこと、死の棘、死の針いずこにある、この主が近くましまさば、我この勝ちてあまりあらん、死を征服された、滅ぼされたキリスト、まさにそのキリストに私たちは結ばれて、私たちもまた心を燃え立たせ、許しを与えられ、そして希望に生きる道がここにあると賛美歌を歌ってますね。キリストは言われました。あなた方はこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この私、すでに世に勝っている、死に打ち勝っている、死を滅ぼされたイエス・キリスト、この主に従い、主につながっていく、その時あなた方も生きることになると言われたんですよ。我々は自分の中に希望の何か種を見つける必要はないんですよ。どんなに自分が失望を今経験していたとしても、我々の中ではなくて、このキリストの中に我々の希望があるんだ。私が生きているので、あなた方も生きることになる。御言葉の解き明かしに続いて、聖餐の恵みが働いています。一行は目指し村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。29節。先へ行くとは何を、行くイエスとは何を見しているのか。これは、主イエスが弟子たちをより大きな世界、私たちがまだ見ていない世界、ただイエス・キリストによってだけ示されたような、そういう世界、より深い、より高い神の領域にまで連れて行こうとされていることを示す。先へ行こうとされた。この地上だけの問題ではないんですよ。聖書が示すのは、より先へ行こうとされていた。夕刻になった時、弟子たちは夕食を共にすることになった。そしてその時、主イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。まさにその時、二人の目が開け、イエスだと分かった。その姿はしかしそこで見えなくなったと書いています。私たちの家庭の食卓でも、実は主は共にいますということを我々は信じていなければならない。どんなに貧しい食事であっても、そこに主が共にいてくださいって、この食物を通して、私たちを祝福し、私たちの健康を支えてくださるっていうことを信じるときに、たとえどんなに貧しい食事であっても、それは感謝なことじゃないでしょうか。どんなに素晴らしいご馳走が並んでいても、そこにイエス・キリストがいなければ、ただそれは食べ物だけです。本当に主が共にいてくださる。このとき、私たちの食卓は、祝福されていくんだ。教会の聖餐式の主体はイエス・キリストご自身であります。よみがえりの主は私たちの人生に伴い、今もこの聖書の御言葉と聖餐を通してご自身を表してくださるということを信じていくのが、これが教会の信仰です。ここに信仰者の喜び、感謝、悔い改め、またキリストへの献身があるのであります。お祈りいたします。